みんなおいでよ
東京精神科医。
この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する社会福祉法人東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。一般にはあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどのお話を中心に分かりやすくお送りしてまいります。本日進行役を務めますのは東京精神科医特別養護老人ホーム介護主任金子と、
老人保健施設ハートフルたなし介護副主任相川、
そして FM 西東京の直美です。
そして本日は、社会福祉法人東京精神科医施設長である小林施設子施設長をゲストにお招きして放送していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではみんなおいでよ東京精神科医スタートです。改めまして東京精神科医フローラ介護主任金子です。
東京精神科医ハートフルたなし介護副主任相川です。
FM 西東京の直美です。
そして本日のゲスト、東京精神科医施設長であります小林和子施設長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はコロナ対策ということで、はい、スタジオの窓も全部開け放ち、
すごいですね、
放送しております。なので雨の音とかね、もしかしたらサイレンの音、車の音が聞こえるかもしれませんけれども、ご容赦ください。
はい、
でそしてスタジオの外雨ですけれども、スタジオの中お三方それぞれレインコートを着用してますね。
はい、はい、これ感染予防ということ
なんですね。使い捨てを本当ディスポーザー的なもののエプロンとかガウン使いたいんですけどね、はい、やはりなかなか経費費用もかかるし手に入らないということで、
そうですね、
もう100均に走って、
買いやすく
ね、そうですねみんなで走りましたね。
そうですね、
はい、
これを今皆さん着ながら、
そうなんです、
施設でお仕事をされている。
どうしてレインコート着てると思います？施設でなぜレインコートなんでしょう。
あ、でも着替えがしやすい、
着替えがしやすい、はい、
あとやっぱね、その感染の予防というのが出入りするのでやっぱり、うんう
ん
う
ん、
そうですよね。
そうなんですよね。うちね、東京精神科医ってね、あの特別養護老人ホームと老人福祉施設の合築っていうことで複合施設になっているので、中のゾーンと外のゾーンをしっかりとゾーン分けしなくてはいけないということなんですね。
ずっとそこで入居されている方だけではない、
そう、入所されている方の安全を守るため、あるいは外からこちらに通所される方の安全を守るため、うん、それぞれですね。
いや、ここ数ヶ月皆さんもとても大変な思いでね、お仕事されてると思うんですけれども、
そうですね、
これ以外にもいろいろと対策されているんですか？
そうですね、今してるマスクはまあもちろんのことなんですけれども、はい、実際今ちょうどつけてはいないんですけども
なんですかそれ
ちょっと見えないんですけどね、
なんか
透明の顔全体を覆うマスクというか、
フェイスガードって言うんですかね、
フェイスガード、あのサバイバルゲームとか
で、ね、そうです、サバゲーとかで使うような、
なんかスターウォーズでね、ストームトルーパーの透明なタイプという感じですね。
はいはいはい、
これであのホームセンターで買ってきたんですね。
これも皆さんつけてらっしゃる、
うん、あの普通のゴーグルはね、ホームセンターで、これはネットで、もうみんなで調べて何かいい顔を、特に目を覆う、もちろんマスクはね必需品ですけれども、マスクをだけに気を取られていて、多分目の粘膜皆さんずっと忘れてしまう、
飛沫感染が怖いってこと、
飛沫感染が怖い、
目からも、
目から
可能性ありますもんね、はい、
なのでうちの訪問看護のスタッフは全員これを持って歩いてます。一人一つで
訪問系の方たち本当に大変ですね。
大変だと思いますね。
い
施設の中にも入れないけれども、はい、もし何かあったら出さないという、うん、でまた自分も感染しない、
はい、
自分を守らないと利用者される方を守ることができないといったところで、もうさまざまなの取り組みをもう2月の7日から始めています、
はい、本当に情報がいろいろ出てくるたびに加えてどんどんどんどん対策されてるんじゃないですか。
もともと災害時の BCP というのが現場事業継続の対策というのが結構厳しく作っているところではあるんですが、今回の感染症については結構緩かったなといったところが非常に反省点であったので、
いやでも対策しようと思った時にはもうマスクが売り切れちゃってるとか、
うん、そうです
ね、一般の方たちもすごく困っていることは多いと思うんですね。
まあ、ただまあのうちの場合はのマスクの在庫もかなりしっかり取っていたことと、あと感染時の予防医、ちょっとこちらにもあるんですけども、はい、まあ、これいわゆるの普通のガウンなんですけども、
不織布ですね、
そうですね、それのガウンと、
ちょっと開けてみていいですか。
はい、どうぞどうぞ。あとキャップと靴を覆うオーバーシューズみたいなね、カバー、
あのこの着るものガウンのようなものは手術するときに先生がよくね前から袖を通して、
はいはいはい、
の不織布版っていう感じ
ですね、すごくあの、まあ、安価なものですよね、まあ、これは使い捨てになります、まあ、ほぼ全部すべて使い捨てなんですけれども、うん、
靴カバーもこれはビニール製なのかな、
そうですね、はい、それ数が足らないのでホームセンターで、
シューズカバー、やっぱりこういうもの一つとっても、
そうですね、もうそれをみんなでこう情報共有を行って、だからそういった部分では閉鎖されたルートというか、閉鎖された中でのネット活用を結構スタッフたちでアイデアを出し合いながら行っているっていうのがまあ実情ですね。
情報収集にも時間を取らなければいけないですね。そしてこういったものを用意したりするのにも、
用意しなくてはいけない、
ね、大変ですよね。今一番大変なことっていうと、施設の中でどんなことになるんですか。気をつけていること、
そうですね、感染、はい、やっぱり毎日検温をやっぱり測らなきゃいけないっていうので、うん、まあ、職員の、まあ、能力っていうんですかね、まあ、それ毎日測るのと、あとはですね、やっぱ些細な熱発とかでもやっぱりそのコロナを疑ってですね、感染症を疑って隔離対応とかっていうことも、
熱発って熱の発生の熱発ってことですか。
そうなんですね、実はここにちょっと、ね、ラジオなので皆さんにしっかりとお見せできないのが残念なんですけれども、これは3月11日に作った時の、まあ、早分かり対応マニュアルなんですね、
はい、
まあ、熱が37度以上 37.5 度以上は3日続いて4日目の朝保健所に通報しましょうねっていったところの簡単なプロセスチャートになっているんですけど、これこっち青ですけど、
はい、
これちょっとキンキンのやつ、黄色になってますね、
これ実はより新しくなって、
はい、刷新しています、はい、状況によって、まあ、世界の感染者数を見ながら、まあ、日本はあのありがたいことに、いやありがたいって言ったらとても失礼なんですけれども、まあ、今のところ死亡される方が少ないといったところで、でもこれだけの状況になってますので、対応するマニュアルも日々刷新していかなくちゃいけないということですね。
細かいところがだいぶ変わっていますね。症状、対応1、対応2という形でね、はい、それぞれ分かれてるんですけれども、はい、新しく刷新された方では症状1日目のところに倦怠感とか目の、
そうですね、目の潤み、
はい、その辺が加わったりとか、
そうですね、目のあたりだとか、あと熱の発熱状態が何日目にどのぐらいかだとか、ねうんはい、あと、まあ、血中酸素飽和度とか血中酸素濃度を測るその割合もいつ始めるのかということだとか、
はい、その辺お医者さんとかとも連携取りながらやってらっしゃるんですか。
うちはあの、まあ、特別養護老人ホームだけではなくて老人保健施設、うん、併設なので、ドクターが常時いらっしゃいますし、うん、ナースも365日24時間配備ですので、そうした部分では本当に医療的な、感染症対策がしっかりできているかなと思います。
早川さんどうですか、この施設の中の対応、日々変わっていくと思うんですけれども。
そうですね、まあ、あの我々の方では、ね、夏はコロナウイルス、冬はインフルエンザ対策に関しましては、まあ、そういった感染症対策にいろいろとあの、まあ、勉強会をしておりますので、まあ、それよりさらにですね、あの踏み込んだ形、まあ、うがい手洗い換気消毒というのは当たり前なんですけれども、それさらに、人との接触に関して非常に、まあ、神経を尖らせているといいますか、あのそういったところに関しましてはね、あの非常に職員もかなり神経質に対応していることがありますのでね、 まあ、その辺はねこれからどういう形で広がっていくのか、また我々も徹底できるのかということが、まあ、課題ではありますけど、
ね、そうなんですよ、はい、徹底っていったところがね、何をどうしてどのようにやれば徹底できるのかっていったところは多分ここのポイントになるのかなとは思っています。で多分あごめんいいですか、あのうちの場合だと例えば特養だとね、はい、あの冬になると湿度チェック、結構厳しくやってますよね、はい、それを、まあ、回数を変えたりだとか、で今回のやはりこの予防対策っていくつかのポイントがあると思うんですが、まあ、こことスタジオもそうですけど3方向4方向空気流通してますよね、
すごいですよね。
いやこの換気ってとても大切な要素で、ついつい換気をしなくなってしまうので、まあ、換気をしっかり行うことと、
今日とか特に寒いし雨ですし換気怠りがちかもしれないですからね。
で,
すね、
でもありがたいことに雨ですよね、
はい、
で湿度が、ね、高いということで、はい、まあ、湿度が高いことが逆にウイルスにとっては栄養を与えてしまうよという説もありますけれども、多分湿度がゼロになるとウイルスも栄養源がなくなるので死にますよね、うん、まあ、そういった部分やあるいは、湿度が高いことによってウイルスがその空気中にさまよううちに水分が多くなって重たくなって下に落っこちて、うん、床に落ちたところを除塩素素ナトリウムでしっかりと消毒してしまうというところもあるので、うん、そうしたこういろいろな対応中行ってきていたからね、今までにね、うん、なのでその頻度がちょっと増えたかなっていう感覚かもしれません。
日頃の備えというのは今効いてますね。
効いてますね。でも実際本当にじゃあそれだけ備えていれば入ってこないという確実なのかと言われたら、確実性がどこにもないので。
そうですね、スタッフの皆さんもだってお家の行き帰りありますからね。
電車がなんか一番リスクが高いっていうので聞いてますね、手すりに触ったりと か, だかその辺もすごい対応難しいですよね。
そうですね、うちは結構早めの段階から例えばスタッフで車で通勤したい人はもうどうぞ使ってください、まあ、駐車場空いてるから使って、その代わり、まあ、面会も、ね、ストップされてしまってはいるんですけれども、空いたその駐車スペースをスタッフが使えるようにして入れるとか、あるいは、学校の学童がないとか、まあ、保育園がお休みだとかっていった時にはスタッフの子どもたちをうちの一緒に来てもいいよというようなね、そういう実はスペース開放も行っていたんですが、ちょっとここのところに来てね、なかなか厳しい部分があるから、本当にテレワークしないと厳しいのかなと思います。
介護の業界はテレワークって難しいところがありますよね。
ですよね。でそれって多分優先順位を決められてしまうとなると、サービスが低下するということになってしまいます
もんね。このコロナ以外のところでの精神に関わってきてしまいますもんね。
ですよね。かといって面会がなくなってしまった、ご家族様に会えなくなってしまった、まあ、電話やガラス越しや、PC 越し、
そうですね、
ウェブカメラ越しみたいな面会しかできなくなってしまっているので、その分中のスタッフはね、栄養っていう感じで頑張らないと。結構どういった工夫されてますか、井川さん。
ですね、まあ、私たち現場の方でもですね、まずその感染予防に関することは徹底しているようには頑張っておるんですけれども、やはりゲストさんですね、ご利用者様にもですねかなりのストレスが出てきておりますので、そうなんですね。だから職員の方が先にですねイライラしてしまうとダメですので、もう職員の方から明るく笑顔で頑張っているよっていうことをですね、ゲストの皆様、利用者の皆様にね一緒に楽しめたらなっていうことをいろいろ考えておりますね。
ご家族に会えなくなってしまうっていうのはやっぱり一番のストレスになります
ね。大きいですね。
不安がねすごい溜まってしまうので、フローラではですね、ケアマネの方がですね、手紙の方を作成してまして、ご家族宛に、ゲストからちゃんとしっかり書いていただくような形で、お送りさせていただき、2回ほどお送りさせていただきましたけど、やはりやっぱ送られてくるご家族の気持ちはすごいやっぱ嬉しいみたいで、すごい感謝されてるお返事が来たりしましたね。はい、でそれ受け取られてやっぱゲストの方もすごい喜ばれてね、っていうのもありますけど、やっぱ顔見るっていうのが一番大事なのかもしれないですよね。
フェイストゥーフェイスというのね。
でもそれが、ね、なかなか難しい、今そうやって思いを伝え合える手助けをしてるっていうのはすごくなんかあったかいなって思ってしまいました。
いや実際ね、綾川さんのいるハートフルなんか職員の出入り口も全部変えているので、普段は使わないとこから出入りしてるのよね今ね。
そうですね、あの職員の共通している出入り口はちょっと分けまして、で感染リスクの高い部分と、そうでない部分というものを隔離しておりますので、まあ、そういった形で、ね、日常生活でね我々も、こんな状況ですので、非常事態の状況でですね、働かせていただいておりますね。
この状況の中精一杯やってもらっているそういう、ね、介護施設だったりとかヘルパーさんだったりとかした皆さんに本当に頭が上がらないなと思います。
でもね今回このラジオを生中継させていただくことも結構考えたんですよね。
そうなんですよね。
実はやめようかどうしようか、はい、このご時世でラジオで話をしていいのかなっていうことも
悩みましたよね
、はい、でもいや今だからこそ今現場がどのように運営されているのかということをしっかりとした謝らない正確な情報としてお伝えする、それがミッションでしょうみたいな。
そしていろいろねテレビ局なんかからもいろいろ取材依頼があったっていうのは伺ってるんですけれども、はいはいはい、その中でもやはりこうやって FM 西東京でずっと番組として地域と一緒にやってきてからこの番組には出ていただき
と思います。やはり信頼がないとできない、うん、テレビ局実はいくつか取材申し込みあったんですけれども全部お断りしていました、うん、でも FM 西東京さんは何かあった時に一番支えになるのがこちらのラジオ局だと私はもう確信しているので、こうした時に正確な情報を皆さんに発信することができるツールとしてこれからも頑張っててほしいなってね思ってたよね。
そうですね、
と思うと今回 の駅前での、ね、放送ができなかったらとっても残念だったんですけど
そうですね、FM 西東京は西武新宿線の田無駅のすぐ近くのところに町テナ西東京という形でねサテライトスタジオがオープンしているんですけれども、まあ、今の状況なのでどうしてもこう密封されてしまう空間にいるのは、ね、やはり私たちにとても良くないということ で、
ね、
このFM 西東京の A スタジオ、はい、こちらですと、窓を4方向開けることができるんです。
いやでもこれないですよね、はい、普通
そうですね、普通ラジオのスタジオっていうのは防音したいので窓はないんですよ大体なんですけれども、まあいいとこでもあり悪いところでもあるんですけどね今回は良かったなと思いまして、
なんかね、そうですね、街角インタビューを受けてるそんな感じの中でね
外で放送
臨場感があるよ
そうですね、
でちゃんとついたてで、はい、人と人と
がアクリル板があるん
ですね、はい、そうですね、そうそう、これせっかくなのでこのフェイスガードですかね、
はい、
これを今私はマスクをしながらお話をさせていただいてるんですけど、これマスク取るとこんな感じに雨かわ
ないです
か、クリアになりますか、ということはやはりマスクしないで話をすると、うちの利用者さんにはしっかりと声が届くのかな、
ちょっと聞きづらいところがありますよね、
ちょっともごもごとした感じはあるかもしれないですね。
今これマスクつけました、
はい、
マスクして話した状況で、さらにこのクリア
フェイスガードですか、
はい、つけたんですけどどんな感じでしょうかね、声が
ちょっと曇った感じにやはりなりますね、
曇った感じになりますね、多分これ長時間つけてると目も曇ってくるかなと、
そうですね確かに、
でもねこのぐらいしないとやはり飛沫感染っていうのは、防げないというねいい曲になってるかなと思います、
はい、ではここで1曲お届けしていきましょうか、今日はバグダッドカフェからコーリングユー。
この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する社会福祉法人東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。一般的にはあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどの話を中心に分かりやすくお送りしてまいります。進行役を務めますのは東京精神科医ハートフルたなし介護副主任相川と、
東京精神科医フローラ介護主任金子と、
FM 西東京の直美です、
後半も引き続き、ゲストに小林設長を招いてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。前半はコロナ対策今の現状という形でのお話を伺ってきましたけれども、今後まだまだちょっと対策必要そうですよね。
そうですね、
今後どんなことを考えていらっしゃいますか。
今後やっぱりこれが収束に向かってくれればいいんですけど、いつまでっていうところが見えてまだないですよね。
そうですね。それにはやはりこう今新しく出てくるウイルスに対しての専門的な知識や、はい、そうした部分をやっぱり情報として収集して、まあ、取捨選択、私たちがどこまでできるのかっていうことを考えていくしかないのかなとは思うんですけどね。今相川さん結構だっていろいろやってるよ ね。さっきねちょっと話したけど、玄関入り口変えてるよとかね。
はい、あの入り口もですね変わっておりますし、タイムカードの横にですね、あの体温計と検温表が ありましてですね。
検温表も、
はい、皆さんあの職員が出勤しましたら全員体温を測れということで測っております。はい、
必要なことですよね。
そうですね。
ただね、一部ね、毎日その身体のですね情報ですので、それを皆さんに知られてしまうということどうな
った、確かにプライバシーね、まあ、個人情報というか個人情報ですかね。
しかもそれはあの鬼捨て帳に知られちゃうという
ちょっと平均体温とかね知られてしまうというか。
でもね、それもねこの間とってもねいいことがあって、はい、まあ今も本当にあのゾーン分けしてしまっているので、その検温表も一箇所では収集できないんですよね。そうすると各セクションのリーダーは私に、まあ、あの写真で送ってくれるんですけど、いや誰々さん実はちょっと7度を超えてるんですけど大丈夫でしょうかっていう、そういうこうメールもあったりするんです。いや大丈夫、あの人はいつもちょっと高めだから分かっててしまうんですよね。
なるほど。
あといかにあのうちのスタッフの低体温じゃないの、いや低体温じゃない、ちょっと体温低いのかなっていったところも実は分かってしまうので、うん、確かに究極のプライバシーっつったら究極のプライバシーなのかもしれないんですが、
なんだか小林さんがみんなのママみたいな感じ
で、おじいちゃんのママでした
聞こえていっちゃいましたけど、でもとても大事なことですよね。顔色一つみんなのこうちゃんと見て把握できるっていうのもね。
でも私あのみんなのこと結構見てるから、誰が美容院行ったとか床屋さん行ったとかって、まあ、相川さんのはねあの髪型がそうだから、まあ、あまりわからないけど
まあ私の場合はね、あの床屋ではなく家でバリカンですもんね。
ですからね。まあ、でもそうしたのはすぐわかるんですけどね、私の環境、私のことってみんな見ててくれるのかなって、ちょっと今回コロナを、
いやそこは皆さんねしかで見て
遠慮してるのかな、
あとはまあゾーン上げ作業をお話しされたと思うんですけども、 それもあってですね、やっぱり職員から今日僕は相川さんだったの本当すごい久しぶり、
そうですね、
そうですね、なんでもう上のハートフルの職員ともうほぼほぼ合わない、
同じ、あもう同じ
工場内でも全然合わないですね。
そのくらい徹底していかないとっていうことなんですね。
そう、それで一応エレベーターうち2機あるので、はい、最初の当初の予定はエレベーター右側は、右側のエレベーターは2階3階のであの特にこう入所された方専用、左のエレベーターは、まあ、外ご利用される方の専用ってしたんですよ、うん、これはいい考えだやったとか、で綺麗にラインも綺麗に分けて、はい、はい、こっちはピンク、こっちはグリーンとかでね、はい、あのゾーン分けしたんですが、実際使ってみたらエレベーターって優先順位を押した順に来るんですよねこれでね、いやどうしようって、このエレベーター対策でかなりいろいろ手こずりましたね。
連動しちゃってるんですね、エレベーター同士が、は
い、うん、なので申し訳ないけれども、あの通称される方は、まあ、何時過ぎたら下の会議室にお移りいただくだとか、うん、そしてその時間によってエレベーターの使い方を変える、うん、で使ったら必ずもう消毒するというね、それも徹底してますね、うん、なので、ね、他の施設さんでも多分共用されるエレベーターって結構多いと思うんですが、どのように対応してるのかなって逆に他の施設は聞いてみたいなとかって思ったりします。
また横のつながりも今後必要になってきそうですね。
ですね、本当に、うん、
そろそろねお時間が近づいてきてしまったので、はい、最後に小林さん、
はい、
まあ、4月ということもありますので、はい、この東京精神科医今後についてなんか明るい未来があれば教えてください。
そうですね、いや今行うことをもう粛々としっかりと振り返りを行いながら、地域のニーズに合った運営を、ね、していこうと思ってるんですけど、皆さんの地域の安全で、安全があると安心できる、
うん、
ね、そこに関わる人すべてが安心できる、そうした環境を作っていきたいなって考えてます。
これからもみんなで頑張っていきましょう。
はい、
はい、頑張りましょう。はい、以上今回は、コロナ対策ということでお話をしました。 今回盛りだくさんでお送りしましたが、私たち東京精神科医の西東京支店の活動を少しでもご理解いただければ嬉しいです。今夜7時からの
ごめんなさい、番組がね少し変わったので、明日のね7時30分からの再放送になりますので、どうぞお聞きください。そしてこの番組放送終了後、 FM 西東京のホームページ、番組ブログ、ラジオライブラリーからもお聞きいただけます。
はい、ここまでのナビゲーターですけども、私東京精神科医フローラ介護主任金子と、
東京精神科医ハートフル田梨相川と、
FM 西東京の直美でした。
そして小林店長、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは次回もせーの、
みんなおいでよ東京精神科医。